こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。小坂三四郎諜報国家、ロシアソ連 KGB からプーチンの FSB 体制までは、ソ連の国家保安委員会 KGB とその後継組織であるロシア連邦保安庁 SB を軸に、現代ロシアの統治構造と対外行動を読み解く政治安全保障研究所である、2023年に中高新書から刊行され、第32回山本納定賞を受賞した著者は、ウクライナなどで公開された KGB 文書やリーク資料を参照し、ソ連崩壊を経ても情報機関の人員発送、工作技法がどのように継承されたかを検討する本書の焦点は、FSB を単なるスパイ組織としてではなく、行政軍経済、社会を横断して体制を支える保安機構として捉える点にある、ウクライナ侵攻偽情報、世論工作を個別の出来事として見るのではなく、諜報機関を中心とする国家の行動原理から理解しようとする一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、 KGB から FSB へ組織名の変更を超えて続くチェキストの統治下、本書の基本的な問題提起は、1991年のソ連崩壊をもって KGB 的な統治が終わったと考える見方への再検討である。 KGB は解体再編されたが、保安傍聴機能は FSB などの後継機関へ受け継がれ、著者が重視するのは制度や人員の連続性だけではない、国家の内外に敵対者や敵の工作を見出し、国家防衛の名目で社会を監視統制する世界観、すなわちチェキストとしての職業的アイデンティティもまた残存したという点である。共産主義という公式イデオロギーは失われても、体制を守る保安機関こそ国家の中核であるという発想は容易に消えない。プーチン政権を個人の権威主義だけで説明するのではなく、 KGB の遺産を抱えた制度的環境に位置づけることで、なぜ政権交代だけでは統治原理が大きく変わりにくいのかを考えさせる。現代ロシアをソ連の単純な復活とみなすのではなく、変化と継承が絡む体制として把握する視座が示される。次に、傍聴国家の浸透、少数の協力者が行政軍経済を監視する仕組み、著者はロシアを広範な保安機構が国家と社会の各層を見張る傍聴国家として描く。ここでいう浸透とは、国民の全員が情報機関の協力者だという意味ではない。 KGB は省庁研究所、企業などに職員を派遣し、表向きの職務の背後で情報を収集するとともに、協力者の網を形成して組織を監視した。公開資料からは、非公然の協力者は人口のごく一部にとどまっていたとされるが、重要なのは人数以上、その存在が生む萎縮と相互不信である。誰が情報提供者か分からず、制度の外にも監視の回路があると認識されれば、組織や個人は自己検閲に向かいやすい。ソ連崩壊後も、こうした現役予備将校と協力者のネットワークは FSB に継承強化されたと著者は論じる。さらに FSB には十分な外部監督が働きにくい。この構造を抑えることで、軍事力や大統領権限だけでは説明しにくいロシア国家の統制力と体制維持能力を理解できる。さらに、情報を集めるだけでなく、現実を作るアクティブメジャーズの優位、本社は、民主国家の情報機関と KGB、FSB 型の保安機関を同一視すべきではないと論じる。民主国家の情報機関は、政策決定者が現実に即した判断を行えるよう情報収集と分析を担うことが原則である。対して傍聴国家の情報機関は、体制防衛を優先するため、指導者が望む見通しを報告し、異論を危険視する傾向を持つ。その結果、正確な現状認識よりも政治の目的に沿って人々の認識や行動を変える工作が重みを増す。著者が鍵概念として扱うアクティブメジャーズは、偽情報の拡散だけを錆びさない、相手国の指導者や制度への信頼を損ない、社会の不満や分断を増幅し、ロシアに有利な選択が受け入れられやすい環境を整える一連の政治世論工作である。ウクライナ侵攻をめぐる過度に楽観的な見通しも、このような組織が現実を客観的に報告しにくい危険を示す事例として位置づけられる。情報戦を宣伝の口説ではなく、国家統治と対外政策を結ぶ手段として理解することが本法の重要な貢献である。そして、モスクワ発情報への依存を疑うウクライナ公開文書からたどる工作の実像、本書の特色は、ロシア政府の公式発表やプーチンの演説を主な材料にするのではなく、ウクライナで公開された旧 KGB 文書、リークされた資料、周辺地域の情報源を重視する調査姿勢にある。著者自身、スルコフリークスを契機に、現代の対ウクライナ工作とソ連機の KGB 資料を照合し、手法の連続性を検討したという。工作には、事前学術、報道、宗教、文化、ビジネスなど多様な肩書きやネットワークが利用されうる。これは、対外影響力の行使が外交官や軍人だけの活動ではないことを示す。加えて本書は、ロシアを理解しようとする外国人研究者、記者、企業関係者もまた、 特別な資料や人脈へのアクセスを通じた取り込みの対象になりうると注意を促す。したがって、ロシア語資料を読むことや現地の説明を聞くこと自体が内側からの理解を保証するわけではない。情報源の利害、公開条件、代替的な一次資料の有無を確かめる必要がある。本書はロシア分析であると同時に、権威主義国家を対象とする調査と情報評価の方法論を問い直す本でもある。最後に、共産主義後の思想的空白を埋めた地政学戦争神話ロシア世界。KGB FSB 体制を組織論だけで説明しない点も本書の重要な特徴である。ソ連崩壊後、国家を正当化してきた共産主義は効力を失った。その空白を埋める要素として、著者はネオファシズム的な関与を持つアレクサンドル・ドゥーギンのゲオポリティカ。第二次世界大戦をめぐる大祖国戦争神話、ロシア世界の観念、ロシア正教会などを取り上げる。これらは一枚岩の公式協議ではないが、ロシアを外敵に包囲された特別な文明とみなし、周辺地域への影響力行使や国内の異論抑圧を正当化する言語資源になりうる。とりわけ保安機関の敵対的世界観と結びつくと、対外的な批判は単なる政策上の対立ではなく、国家を弱体化させる陰謀として解釈されやすい。ここで思想は抽象的な飾りではなく、脅威認識、歴史教育、メディア言説、政策の正当化に関わる。本書は、ロシアの行動を地政学的な利害だけへ還元せず、情報機関の論理と歴史的思想的な枠組みの相互作用として検討する。結論として、本書はロシア政治、安全保障、ウクライナ戦争、偽情報や情報戦に関心を持つ学生、報道関係者、公務員、企業の海外担当者に特に有益である。またロシアを強権的な大統領が支配する国とだけ捉える説明に物足りなさを感じる読者にも向く。得られる最大の知的利益は、軍事行動、外交、国内弾圧、プロパガンダを別々の現象として眺めず、保安機関を核とする統治構造の問題として関連づけて考えられる点にある。実務的な諜報技術の入門書ではないが、情報源を吟味し、もっともらしい対抗言説や安易な両論兵器に流されないための視点を与える。類書には、プーチン個人の人物像、ロシアの軍事戦略、あるいはウクライナ戦争の経過に焦点を当てるものが多い。それに対し本書は、ウクライナで公開された KGB 文書やリーク資料を手がかりに、ソ連期から現代までの組織的思想的連続性を検証する。 FSB を国家の周辺組織ではなく、国家の在り方そのものを規定する要素として扱う点に、同時代ロシア論としての際だった独自性がある。ご支援いただける場合は、保坂三四郎、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。